主の恵みの中で、先週はアメリカチャーチ・ボゴット教団の本部から宣教局、また青少年局から多くのお客様たちを迎え、そしてその中からマーク・スワンク先生が御言葉を取り継いでくださいました。私たちの東京ライトハウスチャーチは、もともと下丸子シオン教会、そしてその前は東京ユースセンターという名前で始まりました。この時、アメリカの同じこのチャーチ・オブ・ゴッドの若い人たちが、日本の宣教のためにと日本からの呼びかけに応答して、若者たちが祈り、また捧げてくださったその捧げ物によって、私たちの教会は下丸子に1963年スタートすることとなりました。そしてそれから今も変わらず、彼らは1年1回世界宣教のためにアメリカの教会の若者たちが一つとなって祈り捧げ、そしてそのプロジェクトによって教会を生み出しております。今回そのリーダーシップの先生たちが戻ってこられて、そしてこのところにおいて主ご自身が本当に示してくださったと信じて、1962年のプロジェクトだったそうですけれども、心合わせて捧げたその捧げ物によって、若者たちのその捧げ物によって捧げられたその働きが今もなお続いているということを彼らは本当に励まされていました。そしてそこにたくさんの若者たちが、子どもたちがいるということを励まされて帰っていきました。そして何よりも心から死を慕い求めている兄弟姉妹のその礼拝の姿を通して、彼らは本当に感動して教えられて帰っていきました。主がこのようにして恵みの中で始めてくださった主の良き技が今まで導かれていることを主に心から感謝いたします。主に栄光がありますように。アーメン。このような恵みの中に私たちは今日もこのように礼拝を守ることが許されているわけですが、今日のこの礼拝の中にも最初から主ご自身の力強い導きがあって、そしてその主ご自身の招きに応答して、一人一人が精一杯自分自身を明け渡す礼拝、ローマ書の12章の1節2節にはこのように書かれてあります。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。3節から8節までご一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。3、はい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。アーメン。今日心から自らを捧げるその礼拝の中で、そしてまた共に聖餐の恵みに預かる中で、今日私たちはこの御言葉を通して主が私たちに語ってくださるところ、特に今日恵みということについて共に主ご自身の御言葉から受け取ってまいりたいと願います。今日は私たちに与えられた恵みということについて、この恵みということは、言葉はギリシャ語のカリス、それは資格のないものへの慈しみ、 愛子、そしてまた命と祝福を惜しみなく与える、このような意味合いがこの恵みという言葉の中にあります。パウロはこのローマ書の12章のところにおいてとても大切なメッセージを語っています。このローマ書の12章の1節から8節までは私たち一人一人の救いの基本教理、私たちに救いということを教えるための大切な教えが書かれています。そして9節から11節のところまではイスラエルの選びと救いということについて書かれてあります。ですからこのローマ書の12章のところからいよいよイエス様を信じたクリスチャンたちがどのように歩んでいったらよいかということが書かれてあるのがローマ書の12章です。そしてそのところでまずパウロはあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、私たちも今日精一杯の礼拝を主の前に捧げさせていただきました、この恵みを心から感謝いたします。その中でパウロは3節のところへ来ると、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。これから実践教理を語っていく、パウロにとってとても大切なローマ書12章以降の土台は何か、パウロは何の経緯によって語っているのか、何を土台として語っているのか、パウロは主によって与えられた恵みを土台として一人一人に語っているのです。だからこそ今日も私たちもその同じ恵みを受けた者として、私たちのよって立つべき土台を共に確認してまいりましょう。早速一番目のところにはこのところで自分に与えられたと書かれてありますから、この恵みというものの性質、それはパウロが12章の3節で自分に与えられた恵みと語っています。本当に基本的なことですが、恵みというのは自分で努力して勝ち取ったものではありません。それは恵みではありません。そのような努力やまた行いの結果与えられるものは、その行為また努力に対する対価や報酬です。でもこの神様が人に与えてくださる恵みはそのようなものとは全く違います。本当にこの恵みは一方的な神様の愛によって配慮によって与えられるものであって、この人の行いや努力によってその対価報酬として与えられるものではありません。だからこそ人には分かりません、なんでそんなものが与えられるのか、なんでこんなものが与えられたのか、こんなものもらっていいんですか、これが恵みです。どうしてあの人が与えられるのか、人の努力や行いによって与えられているんだったら、ああそれはその対価や報酬だと 見て分かります。でもなんでこんなものに与えられたのかといったときに、そこに恵みがあります。本当に主が与えてくださったのです。主はそのような恵みを持って私たちを養ってくださいました、救ってくださいました。このカリスというギリシャ語の意味の中には魅力という意味があります。何が魅力的なのでしょう、何が魅力的なのでしょう。私たちの行いや努力によってではなくて、ただ一方的な主の恵みによって与えられるから魅力的なのです。このような恵みを私たちは今日いただいていることを心から感謝いたします。この天地を作られた主は偉大な神様です。そして良いお方です。そしてこのお方が今日も私たち一人一人に一方的な恵みを持って臨んでいてくださるお方であり、このお方はただ一人誠実なお方であり、約束をどこまでも守られるお方です。このお方が与えてくださった一方的な恵み、エペソの2章の御言葉をご一緒に確認しましょう。私たち一人一人に一方的な恵みによって与えられた主の救い、ではエペソ2章1節から10節の御言葉3、はい、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、 肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アーメン。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。アーメン。今日もその恵みが私たち一人一人の上に与えられていることを心から感謝します。またこの恵みは、丸に書かれてありますように、身分不相応なものに与えられるものです。それは、ふさわしい人が受け取るというよりも、全然それにふさわしくない人に与えられるという意味が、その恵みの中にはあります。私自身も、また皆さんもどうでしょう。私たち一人一人は、それを受けるに値しない。パウロ自身もそのことを何度も宣言しているわけですけれども、生まれながら罪人であり、罪と罪禍の中に死んでいたものであって、そんなもの、恵みを受け取る資格もなかった、それに応答するようなものでもなかったこのものに対して、主は恵み深くあられて、そして全くそれに値しないものであるのに、主はこのような恵みの中に私を連れ戻してくださいました。この恵みの中に今日生かされていることを心から感謝いたします。そしてこのような恵みを一旦受けておきながら、その恵みの本当の価値もわからないで、時に本当に古い性質の中に、戻ってしまう、そのような弱さがあることを自分自身認めます。でもそのようなものにも変わらず、主の恵みは今日も示されていることを心から感謝いたします。もうその恵みの価値がわからないようなやつにはあげなくていいと言われたら、私なんかは本当にアウトです。しかし、主は今日も恵みを持って、それにふさわしくないものに対して、主はその恵みを注いでくださっていることを心から感謝いたします。イスラエルのことを今日もう一度考えてみたいと思います。その恵みの中に選ばれました。そして主は尊くこの旅を用いて、主ご自身の祝福をこの地に表してくださいました。でも世代が変わると、その恵みを忘れてしまい、その恵みの中に生きることができない。そして自分勝手に神様から離れ、時には自分勝手な偶像を作ってそれを拝んでしまう、そのような弱さがあるイスラエルの民に対して、神様の約束も神様の恵みも変わることはありません。主ご自身はこのイスラエルの民に対して恵み深くあられ、そしてこのパウロについて考えてみたいと思いますが、このパウロもイスラエルユダヤ人の中から生まれ、このパウロは自分が宗教的に熱心だと思っていた、その熱心さのゆえに教会を迫害する先頭に立っていたものです。教会にとって一番の敵、それがパウロ、サウロでした。しかし、このパウロに対して、目がくらまされていたそのパウロに対して、その教会を迫害する、その彼にとっての旅行の最中に、主は彼に出会ってくださいました。そして、パウロが、その光の主に対して、あなたは誰ですかというと、イエス様は、私はあなたが迫害しているイエスであると、主ご自身の恵みと憐れみを、この大迫害者であるパウロに対して示してくださったのです。 そしてこのパウロはイエス様との出会いによって作り変えられて、大迫害者から大伝道者へと作り変えられました。パウロはこの恵みを何度も何度も語っています。私は一番小さなものです。罪人の頭です。しかしそのようなものに主の恵みは示されました。主は恵みを身分不相なものに与えてくださるお方である。今日もだからこそ一方的な恵みを受けた者として、そしてまた身分不相なものに与えられた恵みを思うときに、ローマ書12章の1節2節に、私たちは共に立ち返ることができるのです。私たちの体を神に受け入れられる清い生きた空物として捧げなさい。アーメン。その恵みは与えてくださった方のものです。与えてくださった方に栄光がありますように。なんて素晴らしいものなんでしょう。それを与えてくださった方が素晴らしいお方です。主に栄光がありますように。このような恵みの中に私たちは生きることができます。そしてこのローマ書の12章の3節のところから、3節から8節のところ、もう一つのことが教えられています。それはこの恵みを与えてくださった、私に与えてくださった第2番目のポイントは、一人一人に与えられた贈り物であるとパウロは証言しています。私に与えられた恵みだけども、私の隣の人にも与えられている恵みです。すべての人に注がれている恵みです。パウロはこのように宣言しています。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。そしてこの後、キリストにあって一つの体、一人一人が互いに器官であると宣言されています。そして6節のところに行くと、私たちは与えられた恵みに従ってと書かれてあります。一人一人に恵みが与えられています。そのような恵みは、この聖書の全巻の中にその主の恵みが宣言されていますが、先週はイザヤ書61章の神である主の霊が私の上にあるというその巻物を、ルカの福音書4章のところでイエス様が手に取ってナザレの街道で朗読された箇所、そのところにおいてイエス様は主の恵みの年を告げ知らせてくださいました。そしてその主の恵みの年が告げ知らせられるときに、イザヤ書61章のところでは、すべての悲しむ者が慰められるとあります。主の恵みはすべての人のものです。すべての人の上にその恵みが注がれています。今日もその恵みを私たちは共にいただくことができます。そしてこのイエス様によって、この恵みの中で贖いが成し遂げられ、そして聖霊が注がれて初代教会がスタートしました。そして初代教会の中において、主の恵みは一人一人の上に注がれています。この使徒の働きの4章の33節34節には素晴らしい御言葉が書かれてあります。力強く人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。アーメン。だからこそ、あの人の上にあるけど私の上にはないということはないから、心から感謝いたします。聖書はすべての人の上に注ぐと書かれてあります。そしてもう聖書はこの初代教会の中で大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。アーメン。今日もその恵みが一人一人の上に注がれていることを感謝いたします。この恵みの中で私たちは信じる者としてその恵みを受け取っています。そしてパウロはこのイエス・キリストによって開かれたこの恵みを、旧約時代からイエス様以前から引き継がれている大切なシャロームとともに、この恵みをパウロは語り続けています。この新約聖書の中には書簡が27巻あります。そしてその中でパウロの書簡はその半数と言われていますが、その書簡のすべては父なる神様とイエス・キリストを通してすべてのものに恵みと平安がありますようにという書き出しから始まっています。主イエス・キリストの恵みと 平安がすべてのものの上にありますように。それがすべての書簡の書き出しです。ということは、この新約聖書、まあよく書簡の執筆目的は何かということをよく言われるわけですけれども、イエス・キリスト以降のすべての書簡の大切な執筆目的の一つは、イエス・キリストにあってすべての人の上に恵みと平安がありますように。これが大切な執筆目的であり、そしてパウロだけではなくて、ペテロもヨハネも、第一第二ペテロも、そして第一ヨハネも、みんなこの書き出しで始まっています。主イエス・キリストを通してすべての人の上に恵みと平安がありますように。今日そのすべての人に注がれた恵みが私の上にあります。信じる人は私も受け取ります。アーメン。すべての人の上にあります。もうその恵みは今度、一人一人の上に今度異なった現れがあると、ローマ書の12章のところで書かれてあります。この4節からは、キリストの体、いろいろな器官があって、体にもいろいろな器官があるように、キリストの一つの体、みんな器官によってできているように、一人一人はみんな違う、その恵みが与えられている。その恵みということは、このキリストの器官を器官として働かせていく恵みです。主ご自身から与えられる恵みはイエス・キリストという一つの恵みですが、その恵みは現れとなって現れるときには、その働きとなって役割をしていくための力として、このところで表されています。恵みは量ではなくて、このところで働きと役割によってこのところで表されているのを見ることができます。だから、あの人だけ多くの恵みを受けていて私は少ないというのではなくて、その恵みというのは、このキリストの体の中における役割と、その働きを機能させるために必要なものとして、主は全ての人の上にその恵みを与えている。この6節のところを見ると、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っていると書いてあります。主の恵みは一人一人の上に注がれています。でもみんな違った役割と働きが与えられています。みんな違うことを感謝する人、違うことを感謝する人。アーメン。感謝します。恥ずかしながら、結婚生活の最初、私は家内を自分色に染めるために必死に努力しました。生まれてくるのは圧力と痛みと苦しみと、長い期間の中で主の恵みの御言葉の中で、少しずつ少しずつ悟りの鈍いものにも主の恵みが開かれてきていることを心から感謝いたします。今本当に違うことを心から感謝いたします。全く違うことを心から感謝しています。そしてその違いというのが、お互いの弱さを補うためのものであるということを知るときに、心から感謝いたします。もう多くの方々はもっと先に学んでいることかもしれませんが、主の恵みがこのものにも注がれていることを心から感謝いたします。本当に主は異なった働きを、役割を与えてくださっていることを心から主に感謝いたします。その恵みの中で、私たち教会を見たときにも、この教会の中にも、この働きを見ていくならば、6節以降、異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。アーメン。預言の賜物を与えられた方々がおられます。奉仕であれば奉仕しなさい。教える人であれば教えなさい。進める人であれば進めなさい。分け与える人は惜しまずに分け与えなさい。指導する人は熱心に指導しなさい。事前を行う人は喜んでそれをしなさい。この賜物は聖書の中にここだけではなくて、たくさんの役割が記されています。エペソの4章を見たいと思います。エペソ4章はとても大切な教会の奥義の書簡です。そしてそのところでは5つの役割が記されています。ある人を使徒、預言者、伝道者、牧師、教師としてお立てになったと書かれてありますが、このところに それぞれの役割、そしてこのキリストの体が愛によって結ばれて一つとなるときに、成長したキリストの体として力ある働きをすると教えられています。このエペソ4章の7節のところを見てみましょう。3、はい。しかし、私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って、恵みを与えられました。アーメン。キリストの体の中で全ての人に恵みが与えられています。でも全ての人は異なった働きと役割のために召されています。だからこそその恵みの現れは、その働きと役割という形によって異なった現れがありますが、一つの働きをするように召されています。だからこそ私たちはこのお互いに与えられた恵みを心から感謝し、同じ主からの恵みを感謝し、そして異なった現れを心から感謝して、互いに愛と謙遜を持って仕えていくようにと、恵みは私たちを導いてくださっています。アーメン。このような恵みが私たちを取り巻き、そしてまた私たち教会を支えてくださっていること、導いてくださっていることを心から感謝いたします。第2コリントの9章の8節のところでは、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできるお方です。あらゆる恵みがあります。一つの主ご自身からの恵みですが、本当にその恵みは、恵みを受けた私たちの中から表されていくときに、その恵みはそれをすることができる恵み。でも、この一人はこれをすることができる恵み。私は、恵みによって今の私になりました。その恵みを主は異なった形で一人一人の上に分け与えてくださっていることを心から感謝し、主に栄光をお返しいたします。そしてそれとともに、私たちは主に栄光をお返しするように教えられていますけれども、お互いに感謝と尊敬はお互いのものです。アーメン。感謝と尊敬を持って互いに使いなさいということが何度もキリストの体によって教えられています。ですから、このローマ書の12章のところを通して私たちが受けている恵み、そしてそれぞれに与えられた恵みを思うときに主に感謝しつつ、お互いの賜物を心から感謝しようではありませんか。ちょっと隣の人が一緒に分かち合って差し支えない人であれば、ちょっと隣の人に目で合図を交わしたいと思います。主が与えてくださっている素晴らしい恵みです。だけども異なった恵みが与えられています。異なった賜物が与えられています。本当にその働きとしての賜物が、役割が違う。だけどもその働きを担ってくださっている方々を通して、キリストの体が結ばれて成長し、教会として大切な働きをこの地に表すことができることを感謝いたします。最後の3番目のポイントを見たいと思いますが、ローマ書の12章のところで、私たちは最後にこのイエス・キリストこそが主が与えてくださった恵みであるということをもう一度最後に確認して、主に栄光をお返ししましょう。アーメン。主は私たちにこの恵みを与えてくださいました。そしてヨハネの福音書の1章のところ、一章の14節から18節のところ、朗読を始めます。お聞きください。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである、と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのです。というのは、律法はモーセによって与えられ、一緒にお読みしましょうさ。はい。恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからです。アーメン。今日、私たちは共にこの素晴らしいお方の2000年前に成し遂げられた十字架の御業、その聖餐に共に預かれたことを心から感謝いたします。また先ほど献金の時にお勧めとして朗読された御言葉を心から感謝いたします。 あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。知っています。私たちの主イエス様は私たちが富む者となるために、あの十字架において貧しい者となってくださいました。そして私たちをあの十字架の御業を通して富む者と作り変えてくださいました。イエス様に栄光がありますように。この恵みの中で私たちは先週ルカの福音書4章の16節から21節のところから、イザヤ書61章をイエス様が引用してくださった主の恵みの年を告げ知らせるものとなります。イエス様と教会がなぜ必要とされているのか。イエス様だけが私たちの救い主です。イエス様だけが私たちを過去のすべてから解放してくださるお方です。イエス様だけが私たちをその身体的な面においても、また霊的な面においても元の姿に回復してくださるお方です。そして私たちはこの主の恵みの年を告げ知らせるものと、そして主ご自身が私たちをこの地上に置いてくださったそのご目的を告げ知らせるものとなります。そのような恵みの中に今招かれているわけですけれども、このイザヤ書61章とルカの福音書の4章を見比べるならば、イエス様がこの主の恵みの年を告げ知らせるというところで、後に続くその恵みの御言葉を閉じられたとルカの福音書4章で言っておられるところに、私たちはこの終わりの時代に生かされている教会として注目する必要があると今日主は強く語っておられる、おられます。このイザヤ書の61章において主はこの主の恵みの年だけではなくて、我々の神の復讐の日を告げるというふうに明確に宣言されています。しかしイエス様は主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げというところまでは読まれないで書を閉じられました。イエス様は裁くためにではなく救うために来てくださったお方です。イエス様は恵みと平安をすべてのものの上に注ぐために来てくださったお方です。そして2000年前来られた時には大祭司として来られ、その贖いの御業を天の至聖所に入り、一度限り永遠の贖いを成し遂げてくださったお方です。でもこのお方はもう一度戻って来られます。もう一度戻って来られる時には王の王、主の主として、神の復讐の日、それはイスラエルに敵対するすべてのものを打ち破るためにイエス様は戻って来られます。神に敵対するすべてのものを打ち破り、王の王、主の主として、もう一度待ち望む者のために主は戻って来られます。その恵みの中に生かされている私たちに対して御言葉は言っています。第二コリントの6章の1節2節、今は恵みの時、今日は救いの日であると主は宣言しています。だからこそ私たちは目を覚まして主の証の生活をしましょうと、パウロはこのところで私たち教会を励ましてくださっているのです。その励ましに今日私は応答したいと願います。主はこの終わりの時代、主の恵みの年を告げ知らせる者として呼んでくださった、その一人として、その一つの教会として私たちを主は呼んでくださいました。この主の恵みを証しするために、そしてその証しの生活をするために、主はこのしもべも呼んでくださり、この第二コリントの6章のところでは、主の恵みを無駄に受けないようにしてください、主の恵みをただ単に無駄に受けないでくださいと、しっかりとこの恵みを受け止めて、そしてこの恵みを分かち合うものとなってください。私はそうなりたいと心から主の前に今日願ってここに立っています。皆さんも同じだと思います。今日、そして私たちがこの数ヶ月の、まあ、2ヶ月ぐらいの間、共に御言葉を開いてきたネヘミヤのストーリーを少し振り返りたいと思いますが、ネヘミヤは2章のところでこのエルサレムの城壁が崩れているということを聞いたときに、 この人間的な知恵や努力によってこの民を作為的に奮い立たせるという人間の知恵によってこの民を奮い立たせるという方法は取りませんでした。彼は本当に忠実でした。そしてまた神様の御心を求めて静かに偵察しました。そして心から主の前に戦略を求めました。主の戦略は何か、主の恵みを証ししなさいということでした。ネヘミヤが主が成してくださったことを民の前で証しする時がやってきました。主は生きておられます。主は生きておられます。なんと私は異国の王、ペルシャ王アルタシャスタに仕えている検釈官でした。私はある時、エルサレムの惨状を親戚から伝え聞いて、心は引き裂かれ、主の前に祈り、そしてエルサレムに帰りたいと願い、それを王に申し出ました。命がけの決断でした。しかし王はそれを受け入れて、そしてそれを受け入れて休暇を与えてくれるだけではなくて、私のすることに好意を与えてくださったのです。今私がここにいることができるのは、主が生きておられるゆえです。主が王に語りかけてくださったゆえに、私はこのところでこの働きをすることができているのです。このように、ネヘミヤは、ネヘミヤ記2章の中で、主の恵みの神の手を証ししたと書いてあります。その時に民は奮い立ったのです。そんな主がおられるならば、この主のために私たちを明け渡して、敵のそのような全ての攻撃を超えて、この同じ主が私たちを助け、導いてくださるに違いない。主の恵みを証ししたときに、そこに民の中に主ご自身が働いてくださいました。今日も私たちもう一度、今日主が私たちに成してくださった恵みの技を思い返そうではありませんか。すでになされた十字架の御業を今日聖餐を通して私たちは共に受け取りました。そして詩編の103編、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。アーメン。今日も主の恵みは私たち一人一人の上に十分であり、御子イエスキリストを通してその恵みはすでに私たちの上に表されていることを心から感謝いたします。だからこそ私たちはこの中において主ご自身が与えてくださる恵みの時を覚えて、ただ主の良くしてくださった恵みの技を置かれたところで証ししていくものとさせていただこうではありませんか。すでに今日一方的な、そしてその私たちに分不相な恵みは主によって私たち一人一人の上にすでに与えられています。すべてのものがこの恵みをいただいています。そして現れは違うので、お互いに感謝と尊敬を持ってこの働きが祝福されていくことを求めます。しかし今日最後にこれを、すべてを与えてくださった主に栄光がありますように。そして私たちがこの恵みを受けたものとして、それぞれ置かれているところにおいて、この置かれたところにおいて、主の良くしてくださった恵みの技を、すでに与えられたその恵みを分かち合うものとして、主が用いてくださることを心から感謝し、主の前に今日も明け渡していこうではありませんか。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。